はい、やってまいりました。ひねくれ球菌ウェブラジオショーです。あえて日付は言いませんが、某日でビタミンの公演は終わっております。そんなとある日ですけども、いろいろありましてですね、この放送を聞く人がどのくらいいるんだかわかんないけど、というかこのですね放送を聞くときに私は一体どうなっているのかっていう、そんな感じでございます。そんな心境の中での録音でございます。ね、もうこれがおそらく最後の放送という形になります。これが、世の中にというかインターネット上に流れるのであれば、私のこれが最後の声ということになりますね。もう正真正銘の最終回っていう形ですね。続きをやりたくてもやれねえぞっていう、そんな状況になっているはずです。もういろいろとこのラジオで吠えてきましたけども、何をやってもダメなのかなっていうような、そんな感じになっております。別にどうにでもなるんだろうけども、多分ね他に行ってもねこういう結末になって終わるんじゃないかなっていうような感じもあるし、なんか今更ジタバタしたってしょうがねえんじゃねえのみたいな、そんな感じに、こんなかそんな感じでありますね。一番最後に何ができてよかったのかって言ったら、やっぱりビタミン大使のお手伝いに行けたのが一番何よりでした。北島さんの率先した行動を見ることは、まあ一番最後のと千秋楽の時はもうね完全装備でヒップバック下げて、あちこちあちこち動き回ってたんでね、で一番最後に別れる時にまた必ず来てくださいねなんてね、いつもの目に力の入った目つきでね、最後に別れたんですけども、今このタイミングで私がいなくなれば泣いてくれる人がたくさんいるんじゃないかっていうような、そんな感じでですね、そんな行動を起こしておるんでございますけどもね、正真正銘のこれが最後というか、続きやりたくても誰か代わりにやってっていうような感じ、自分の意思を引き継いでくれる人がいるのであればそれはそれでありがたいですけどもね。ただね、自分の意思って言ったってたかが知れてるし、でも乾くもんは乾くんだよ。多分自分がこういうことになったのは、見てはいけないものを見てしまったと言えばいいのか、前に倉田真由美さん言ってましたけど、どうしてこういう人っていないんだろうかっていうふうな、出会いであったりだとか、そういうものを期待をしているっていうことは、一度そういう人に出会ったことがあるからこそ、そういう感情に、そういう感情を抱くって言えばいいのかな。人間って味わったものを、味わったからこそ比較できるもんであってね。だからね、ビタミン大使で手伝いしたっていうのがものすごく印象があって、で、多分、こういうような形になってしまったんだろうね。それを期待するがあまりにっていうようなところなんでしょうかね。でもね、本当にね、ビタミン大使の手伝いができたっていうのは、 感無量というかね、もう思い残すことねえなっていうような、そんな感じですから、本当にそれに尽きますよね。宮川さんとも会えたしね、カッコン島買ってきてなんて物事まで頼まれてしまうような、そのくらい距離感を詰めるところに行ってたんだなっていうだけでね、もうこれ以上何もねえやみたいな感じだよ。すごいね、なんかね、本当に一生懸命っていうのはこういうことなんだよっていうのをまざまざと見せてくださった方々だ。感謝でございますよ。本当にありがとうございました以外の何者でもないですね。半年に一度しか顔を合わすことがないのに、半年に2、3度か、公演期間中は2、3回顔出すからね、本当にね、それも1時間も顔合わせていないのに名前まで覚えてくれてね、何にもしてないんですよ。かえって邪魔になってるんじゃないかっていうことしかしていないのに、そういう感じなんですよ。そういう風にね、みんなよくしてくれたっていうのは何よりでした。でもね、田舎に帰ってきて、まあ見る環境なんて本当に凄まじい、なんつうのかな、人間の汚いところしか見えなかったわけですよ。だからこういう行為に挑んだっていうのもあるんだけどね、本当になんかね、許せなくなってしまってね、そういう人たちがいるのにもかかわらず、なんでなんだろうか。で、こういう声をまともに受けて、こうね、聞き手がね、受け入れてくれるにはどうしたらいいのかって言ったら、こういうことしかできなかったっていうところで収まっちゃうんだけどね。ひどいよ。まあ、うちの私が働いている工場をずっと隠していたけども、工場に働く人らには悪いけども、9月27日だったっけかな、ジャスラックに上場を果たした、古谷金属っていうところなんですけども、まあね、社員をね、人間扱いしないっていうような箇所がね、幾度となく見え隠れしたし、すごい一生懸命やってる人がね、みんなバカを見てるんですよ。梱包の増田さんって方であったりね、地金部の、佐藤真紀子さんって方がいるんですけども、ね、そういう方々とか、ね、まだまだいっぱいいるんですよ。女の方、女性の方なんですけどもね、その女性の方はその二人がね、なんかそしてね、帰りが遅く、ひたむきにやっててね、泣き言も言わずによくやってるなぁなんて思ったりもするわけですよ。設計部にいる方々もね、遅くまで残って、で、開発にも平井さんって方がいるんですけど、ね、手にね、いろいろと化学薬品がね、付着してすげえ手が荒れてる中でもね、なんかいつもニコニコしてるんですよ。すげえなぁと思ってね。設計部の矢島さんって方もずーっとね、なんか心療内科に通いつつもね、休まず会社に来ててさ、なんなんだこの人はっていうくらいのね、生き様を見せてるっていうのかな、よくわかんないんだけど、自分はまあそれに耐えられないから、そんなこんな感じになっておるんですけどもね、なんだかんだ言いつつもね、室町さんって方がいるんだけど、工場のことをよく考えつつも、やっぱり自分の力じゃ何もね、手が回んなさすぎてね、急になんか人に物事渡すとかって、周りからはなんか結構バッシングを受けていたらしいんですけども、でもね、飯一緒に食ってたんですよ、その方と。話聞くとそんなことは、ないっていうような印象を受けていたのでね、どうなのか、あれなんだけど。 でもすごい工場のこと考えてね、夜遅くまでずっと働いてました。もう自分をこういう風に葬ってくれた方々もいっぱいいるんだけどもね、同じ部署で。凄まじいよ本当に。何この人みたいなのがいるからね。だからね、自分で自分の命を絶っていく人ってさ、なんだろうかね、もう言葉として言い表せないようなことでどんどんどんどん悩んでってさ、それが積み重なってって挙句の果てに自ら果てていくっていうようなところだと思うんだけどもね。私は腹が立ってどうしてもこれをね、世の中に知らせてあげなくちゃいけないなっていうことで、まあこんなことになりましたけども、いるんだよ本当に。立場なんか関係ないよ、悪いけど、JOT っていう派遣の本当に汚ねえ派遣会社があるんだけど、スズメの宮の家具屋さんの2階にあるんですけどもね、今はちょっとどうだかわかんないけども、大島勲っていう男がいるんですけども、あの人のね二枚舌にやられたし、でそこの派遣会社の小島っていうアンパンマンみたいなのがいるんだけど、それにもやられたし、そこでもうかなりねへこみましたよ。で、今いる会社でもね、まあ、この辺はね、別な活字媒体としてどこかに残しておこうかなとは思ってるんだけど、でも衣装を書く人ってさ、すごいなと思って、絶対に自分が悪いんですって書くでしょ。あれはねすごいなと思うよ。俺にはできない、悪いけど、なぜならば育児なしだからって言っとけばいいのかな。絶対に無理ですね、だって言ったもん勝ちだもんね本当に、俺呪い倒したいもん本当に。呪ってあげたいもん。悪いけど公言するけども、ざけんじゃねえよと、おめえみてえな人間がいるからね、陰で頑張ってるやつがいつも火を浴びれねえんだよ。柳田っていう人がいるんだけどね、勘違い、建築会社のなんか奥さんって言えばいいのかな、柳田建築とはだっけかな確か、ね、よくそんなんで人のね命をね支えるような家建てれるなとか思ったりするんだけどね。家というかなんだろう、公共事業も請け負っちゃったりしてるらしいんですけども、なんか調べたらすごいでしょ、調べられるのがすごいよねインターネットでね。お金もらっちゃってんのかな、談合しちゃってんのかなとかね、ましてや田舎だからね、そういうのあって当たり前みたいなところもあるから、知らないよ実際のところは。でもね、もう私はこういう風に身が果ててるから何でも好き勝手言えるのかな、免罪符みたいな感じになってんだけど、死人に口なしとは言うけども、死んでからこういうことができるのもまあね、時代の流れなのかななんて思っちゃったりもするよ。あと人の優しさが分かんない人、小川っていう方がいるんだけど、すごいね、人の優しさが分からないとね、かわいそうだなって本当に思うよ。何がかわいそうだなって、周りの人がものすごくかわいそうだなってね、上辺っ面だけで何言ってんの君みたいなね。なんか旦那もそういうところであれかなみたいな、哀れむ気持ちで去ってったのかななんて思っちゃったりもしちゃったね。よくは分かんないんだけどさ、でも裏切られるってすごいよね本当に。そういうもとでね、結構心に傷を持っている方って多いと思うんですよ。人に裏切られるってそれ相当のあれだよ本当に。擦り傷とかそんな程度じゃないからね。中学3話来た中学校、 中学校とかって言ってた、このラジオでも言ってたと思うんだけど、三和北中学校っていうところがあるんですけどもね、茨城県の古河市って今なってますけどもね、だから今多分ね、古河市三和北中学校って名前変えてると思うんだけど、そこにね、いましたよ、いっぱい。大木義雄くんって方もいたしね、薬やって亡くなられた方、やられましたね、結構ね、すごい態度だったからね、本当に。あの、猪瀬正和とかって言ったのかな、まあしかしこういう風に名前をポンポン言っていくとね、自分自身が無様になるけども、でも言わないとね、一生捧げるんだから。まあそういうのが積もってこういうことになった、といえば、彼ら彼女らは、殺人犯でもある、って言ってもいいんじゃないでしょうか。法にはかからないけどもね、罰せられないけどもね、でも罰せられないで済むかったら済むわけないんですよ。人一人の命奪ってんだからね、そういうような小さな、フラストレーションの積み重ねでね、案外いなくなっていく人もね、そんなところだと思いますよ。許せないよね、本当に。そういうところは真面目なところなのかもしれないけど、本当に許せない。もうね、まあ、本当に許せないからこんなね、自分で自分の身を絶ったんだけど、許せないよね。絶対許すことできないよ。悪いけど。かな。でもね、いろいろあったね、もうね、こういう風な感じになるとね、もうどうでもいいやみたいになります。私はこのラジオでね、10年20年後先を見据えた上で、生活していければなんて言ってるけども、もうそんなことできるわけねえじゃねえかよっていうのが、なんか私のこのラジオを通じて最後に発せる言葉だったかな。悲しいかもしれないけども、もう明日のことも考えるのが嫌になってきちゃうんだね。でもダメなんですよ、本当は。でもね、結果的にこんなになってるから大きいこと言えないんですよ。10年後見据えて頑張ってください、今死のうと思ってる人は、とかってさ、全く言えないよ。だって説得力ないもんね。そんなこと言ってるやつが自分で死んでんだからね。説得力なし。なんか考えるのが嫌になるね。うちの姉貴もそうだったのかもしれないけども、多分考えるのが嫌になったからね、うちの姉貴も自分で身を絶ったのかなってね。今ね、うちの姉貴が自分で自殺した時の心情をね、まあどんなことを思いながら亡くなってったのかななんて思ってるんだけど、同じなのかな。私の人生もうちの姉貴の背中を見ながらこう生活してきたっていうのがあるですよ。まあ、結果的にそんな感じになるんだけどもね、時期的に。うちの姉貴が死んで、まだ1週間、2週間経つか経たないかぐらいな時なんだけど、最後の最後までうちの姉貴の背中を追いかけ続けたのかな。そんな感じはいたします。どうなのかね、本当にね。うちの姉貴は何を思って亡くなっていったのか。自分と同じような悩みを抱えていたのだろうか。一番こう、 相談できる人物に相談しなかったうちの姉貴はものすごくかわいそうっていうのがあるね。何か話を聞いてあげれば、自分だったら何かしてあげられたんじゃないんだろうか、なぜならば同じようなことに結果的になってしまったからっていうところでしょうかね。でもうちの姉貴は自分自身を全うできたからね、最後まで自分が自分を犠牲にして、亡くなっていったっていうのがあるからさ、俺は悪いけどできないよ。うちの姉貴の、自分の姉貴の壁を越えることはできないね。できなかったね。それくらい偉大な人だったんだなっていうのを今思い返せば思います。まあ、インマイカーで、終わっていくわけですけどもね。これ本当最後にね、北島さんのあの強い目を見れただけでも良かったかなと思うよ。求めすぎてるんだろうねきっとね。な、自殺する人ってさ、人生のなんかこう楽しみみたいなものを、分かんない、自殺で、あ、違う、いじめで亡くなっていく人は本当に辛いからっていうところだと思うんだけどね。だから自殺で死ぬ人って本当にかわいそうだなって思うよ。辛いまま死んでいくからね。自分なんかはこう至福の時を味わえたからっていうところで、すごい最大級のわがままですよ本当に。まあ後のこと知らねえぞみたいなね。残されたうちの母ちゃんと妹なんか何も考えずにね、何やってんのあんたみたいな感じになるからね。あんたが母親と妹残して何やってんのってなるからね。まあ結果的にはこうなったと。もうね、うちの母ちゃんとね、妹のことを考えることもできなくなってるね、ここまで来ると本当に。どうやって生活していくのかなとかさ考えるとさ、考えちゃうとこんな無責任なことできないよ。悪いけど分かんない本当に。もはややる気なんかないし、なんかそのくらいなんだろうかね、求めたものがあったのかなと、自分の中でね、何かを、よくは分かんないけど、三島由紀夫さんって方いらっしゃったじゃないですか。私はね、書物を読んだことないから何とも言えないけども、死してやっぱり自分の意思を残したかったのかなっていうのがありますよ。自分もそんな感じです。もしそうであればね、三島由紀夫さんって方が自分の命を絶ってまで伝えたいものがあったんだっていうのであれば、自分もそんな感じです。瀬戸内寂聴さんのね、世の中は不平等であるっていう言葉があるけども、俺は絶対にそうはさせたくはないね。それだけは強く言いたいです。ひたむきに頑張ってるやつがなんで損をしなくちゃいけないのか。まあ私なんかも自分の口で言うのもなんだけど、物事に対しては妥協っていう言葉だけは本当に嫌いでした。宮川さんじゃないけども、だからビタミン大使に行ったっていうのもあるんだけどね。妥協のない世界ってどういうものなのかっていうのをまざまざと見せつけられたからね。北島さんをはじめ劇団員の方とかね、笹地さんとかさ、野村さんとかさ、いろいろ指摘してくれたんだよね。川さんこうやった方がいいんじゃないのってね、本気で言ってくれたからね、ものすごくガツンと響くものがあるですよ。川さん襟足ってかね、野村さつきさんに言われたんだけど、そうなんだよ、そうあってほしかったんだけどね。 座標が渦巻く中での生活っていうのがもう耐えられなくてね。かといってその本当に妥協のない世界に飛び込むっていうね、まあこんだけべちゃくちゃべちゃくちゃ喋ってる人間だからそんな度胸あるかって言ったらないわけですよ。で結局ふにゃふにゃなまんま、あーもうわけわかんねえぞっていう感じになってしまいましたが、どうなんだろうかね本当にさ。なんかもっとうまいもん食べたかったな。何かこう根詰まってる人には必ず私は何かうまいもん食った方がいいんじゃないですかと言い続けてきましたが、ほんとうまいもんは食べたいけども、食べ続けたいけども、なんかそれよりもなんかねえもういいやみたいな感じの方が強くなってきたかなっていう感じですね。今どうなってんのかね、この放送がインターネットに上がってる最中のうちの状況っていうのはさ、と悪いことしちゃってるよ、うちの母ちゃんと妹に。おめえが生活支えてきたのに、生活支えてる、支えてた人間がやくなっちゃうんだからね。もう責任にも程があるよ、本当に。何やってんの？まあ、そうしたのは、さっき名前を言った方々、のおかげで、こういうような、悲しい結果になっておるわけですけどもね。本当に許せないもんだって、裏切るっていう行為そのものがさ3回も味わってるからね。もっと味わってる人いると思うんだよ、裏切られる。何のために尽くしてきたんだかわかんないんだけどね。ぽっかり心に穴が開くって言えばいいのかな。ねえ、悪いけどもうね、老若男女問わずね、許せねえよ、普通に。多分ね、こんなことをね、口走ってると思うよ。なんでこんなことで死んでるの？つってね、なんかね、そういう人でした。なんでこんなことでとかね。許さん、もう絶対に許さないよ、本当に。もう呪えるっていうので、誰を今一番呪いたいですか？一人だけじゃ絶対にこと足りないね、私は。だからもう分骨でも何でも、もう 1,2,3,4,5,6 なんかね、分骨してもらいたいね、7部分くらいね。もう魂がもう7つに分かれてさ、おのおの一人ずつもうじっくりと一生ついてきてあげますよっていうような感じにね。生き地獄っていうのをね、ものすごく味合わせてあげたいですよね。そのくらいこうずーっと悩んでたからね。なんでそんなので、なんかで済むわけねえじゃねえかよこの野郎ね。絶対に許さない。斉藤くんって方もね、悪いけど、もうちょっとね考えた方がいいと思う。呪うまではいかないけどさ、不動産屋さんの息子さんだかなんだかわかんないけども、あんまり人のことをね、なんだろう、これ私の本当に最後の説教みたいになるかもしれない、私のいた部署のさ、一応グループリーダーっていうような形だからさ、言ってあげるけど、もうちょっとリーダーっていう意味合いを考えた方がいいんじゃないのってね。 当に疲れた、もう社会人の方でもいじめに遭っている方って多数いると思うんだよね。社会人のいじめで自殺された方ってマスコミには取り沙汰されないでしょ、きっと。それほど辛いもんもないよね。でもね、いろいろ多分うっぷん溜まって亡くなってる方多いと思うんだよ、社会人の自殺ってさ。公表もされないよね、そういえばね。どのくらい死んでるんだろう。あの、50歳とかじゃなくてね、もう20代、30代、40代ぐらいで、事業が失敗して立て直しできなくなったって亡くなられている方もいっぱいいると思うんだけど、そういうのじゃなくてさ、仕事の悩みとかで、ああ、もうどうすることもできねえぞってなって死んでいく人って、どのくらいいるんだろうか。まあ、これがメディアに取り立って、出されることはないかなとは思ったりもするんだけど、これを機に何かこう社会人も実はこんなに自殺していたみたいなことがあれば、また一つなんかこうね、会社組織っていうものを変えられるのではないかね。今は本当にコミュニケーションっていうのを履き違えちゃっている方々が多数いるおかげでさ、精神的に参っちゃってる人もいるし、そういう人たちを本当に助けてあげなくちゃいけないって本当に思うしね。そういう人たちが一番かわいそうです。本当の会社の餌食になっちゃったっていう方々ですよ。会社は社会のためにある。社会って人間が形成していくものであったりだとか、逆に社会の恩恵を受けて生活している人もいる。そんな社会にね、なんかこう会社なんか二の次三の次にもかかわらず、そんな会社に食いつぶされている人がいるんですよ。許せないと思ってさ、ねえ、ビタミン大使の君のビートの手伝いに行ってた時に、なんかもう、あ、これで終わりだなっていうような感じもあったんですよね。俺次手伝いに来るのかなみたいな、そんな不思議な感覚になったんですよ。どうなんだろうかね。もう本当に疲れたっていう感じです。どうやれば自分で自分を亡き者にできるのかと今考えている最中。うちの姉貴と同じ手段を取りたいけども、どこに売ってんだかわかんない。へこむよ。うちの姉貴が自殺したばかりでまた一人自殺してるよ。ねえ、やる気もないし、やる気がないというか、もうなんつうんだろう、この思いしかないよね。どうにかしてうちを、私自身をこういう風にしてくれた人たちをどういう風に苦しめてあげようかっていう、そういう恨みとかしかありませんし、それくらい許せない、裏切るって行為はそれ相応のものなんだよっていうのをどうしても教えたいし、まあ所詮気にしないだろうけどね、私一人が死んだだけじゃね。あ、そう、あと三和北中学校にいた矢島っていうのも許せないね。矢島っていう選考も本当に許せないわ。ここでは名前を挙げてはいないけども、あれもしかして私かなって思われた方は多分大丈夫だと思います。そう、 自分自身で何の作の俺は別に何もやってねえしなって思っている人はちょっとね覚悟しといた方がいいかもしれない。本当に許さないっていうのがあれだからね、許すことはできないし、許しちゃうとひたむきに頑張ってる人たちが本当にかわいそう。許せないよ。裏切るっていう行為はね、うん、人を裏切るのはね絶対にダメ、結果的に裏切ることになっちゃったっていうのならばわかるけども、違うもんね。なんかね、自分自身一生懸命こういう風にね、誠意尽くした上で相手を傷つけてしまったっていうのであれば仕方がないと思うけど、もう明らかに確信犯だもんね、今挙げた名前の人たちは。の姉貴の 手帳を見たけども、本当に私と同じような症状をずっと書き綴ってたんだよね。頭痛いとかでも本当に自律神経失調症みたいだからさ、自分はそこまではいかなかったけど、うちの姉貴は本当に耐えてたんだよ。すげえなと思ってさ、俺だったらもうとうの昔に行っちゃってるよみたいな、すごい感じだったんだよ。手になんかブツブツできたりだとか、吐き気する、めまいする、足関節痛いわ、肘痛い、頭も痛いし、夜寝れないし、俺悪いけどよく寝るんだよ、うん、疲れてるからねえ。どうなんだろうかね。さて、俺は本当北島さんに会えてよかった。もう本当にそう。宮川さんの妥協のないところも本当に目の当たりにできてよかったし、また支えてくれた劇団員の方々には本当に感謝いたします。橋本さんは頑張ってもらいたいね。橋本カムイさんって方いるんだけど、打ち上げの時からちょっと話したんだけどね、なんか不吉祥な方で、なんか話をまとめることも苦手だなんて言ってたんだけど、そんなことないと。一生懸命人に伝えようっていう意思がものすごく伝わってくる方でね、もうそれだけで十分だと思うし、それさえも怠ってるやついるからね。まあ村田さんの金曜日は忙しい T シャツをなんでどこで買ったのかっていうのが全くね、分からず終わってしまうのが唯一の心残りなのかもしれんけど、 まあ、やることはやったし、もう自分にできることはないのかなとね、思いますよ。これを乗り越えてまた、ね、何かできるのかもしれないけども、でも遅かれ早かれこうなるなっていうような感じはする。そう、本当に泣いてくれる人がこのタイミングじゃないといないんじゃないかっていう感じですね。わかんない、これがね劇団の方々の耳に届くかもわからないし、どうなんだろうかな。何もやる気はなくなったね。ほんとね、ご飯をいっぱい食べて死ねるっていうんだったらね、全然やりたいけどさ、なかなかそういうわけにはいかないわけですよ。どういう風に死んでんのかな、わかんないよね。亡きがらだけは綺麗でいたいなっていうのはあるけども、うちの姉貴じゃないけども、それがね、本当にね、電車に飛び込んじゃうとうちの財産が飛んじゃうんですよ。列車を止めた責任っていうことでね。そこまで考えてたのかな。ペンタン使って一酸化炭素中毒で亡くなったんですけど、死体の処理もすごい早かったし、何も残ってなかったし、一番綺麗に死ねる死に方だったのかななんて思ったりするね。まあ汚いとか綺麗だとかっていうね、死に方にそんなのはないと思うけど、まあね、語り尽くせなかったね、最後の最後まで。一体何ができたんだろうか、このラジオを通じてでもいいし。あとはね、宮川さんに唯一ね、幅広いメディアでこういろんな人に影響力を与えることのできる人物っつったら、自分の中では宮川さんしかいないからね。宮川さんには何かこう、今から死ぬかもしれないみたいな人をね、普通のいつもの喋りでね助けてあげられればなーってね、思いますよ本当に。ピカピカ光ってんだけど、何あれ。こっち来る、もしかして。一番弱かった人間は自分だったっていう感じだね。そっか、警察来るんだね。自分で自分の命を奪うとですね、警察来るんですよ。現場検証するんですよ。メモ取って帰るんですよ。そう考えると凄まじいですね。 もう人のこと考えるの疲れるんだよ本当に。考えてもさ、何か尽くしてあげたとしても裏切られるからね、そういうのをさ、もうね、サイクルでやられると、なんだこれ、なんだったのこれってなるからね、どうしたもんだろう。バファリン3本、バファリン 3つ、3瓶飲めば、丸々3箱飲めば死ねるっていうようなね、そんな簡単なことだったらいいんだけど、そういうわけにもいきますし、人生ね、目標なくしたらですね、うまいもんを食べるっていうのがね、一番いい目標になります。どうしたんだろう。なんか蘇生処置してる。救急車に乗れるのは生きている人間だけだそうです。死んでる人間は救急車に乗れません。だから生きてるんだろうね。何があったか分かんないけど、でもパトカー止まってたよ。現場検証してるのかな。何があったか分かんないけど、出場すぐそこにあるじゃねえかよ。一体何やったんだよ。なんかすごい警察出入りしてるけど、どうしちゃったんだろう。ダメよ、人様のことを殺しては。間接的に殺すのもなしですよ、ね、なんか新聞配ってたところだな、ここ。なんかやったね。刺しちゃったのかな。まあいっか。なんだかもう疲れた。星野姉貴も逃げることを知らなかったからな。逃げればいいんだろうけどね。逃げることは決して悪くないとは思うけどもね、逃げた先でまたこうなるなってね、なんかもう悟ることしかできなくなったよ。それだけまあ寂れた社会になったんかななんてね、思っちゃったりもするし、うちの会社の副工場長が自分のことを認めてくれているっていう話をちょこっと聞いて、それもありがたいなって思いましたね。まあ結果的にこうなっちゃったのでね、見る目ねえなーなんてね、笑えるところかもしれないけども、 どうしたもんかね。結局ね、自分自身がね、こういう風にね、陰口叩くような人間だから、自分もどっかで叩かれてるんじゃないかっていうような心境に陥っているっていうのは正直なところかもしれません。大体陰口言う人ってね、人の話を気にしちゃってしょうがないんですよ。どうやったら直せるのかな。もうしょうがないのかな、短所だからね。うまく付き合っていくっていう、そんなところ。で、陰口叩きたくなかったら、やっぱりひたむきに仕事をする以外にないんだよね。そのひたむきに仕事をする環境がなかった。作ろうと思ったけども、作れなかったっていう、そんな挫折感ですね。私の場合は。すごい、ほんとね、TBS のラジオの番組に携わる作家さんとかも話せたりとかさ、本当ビタミン体系で得たものはすごい、本当に、大きなものばかりだなと思います。行ってよかったと思ってね、本当に。すごい大変ではあったんですよ。だけどね、本当によかった。そんなところでございますね。さて、10月か、2006年が命日になったか、ね、この先どうなっていくんだろうか、それを心配することももうなくなるんですね。許せないやつはとにかく許せないし、でね、ものすごく頑張ってる人たちに対しては何かいいことをやれればななんてね、できないんだけどね。命を張ってありがとうございましたっていうような、なんかわけのわかんないような感じですよ。北島さんであったり宮川さんであったり、そのね、職場のね、今頑張っている方であったり、松田さん、佐藤真紀子さん、矢島さん、平井さん、室町さんとかね、石黒顧問だとか、パートの夜会さんって方もいるんだけど、下向きに頑張っている人たち、何か恩返しをしてあげたかったっていうね、何かね、私がこういう風な形になって何か恩返しできるとすれば何なんだろうか、命を張ってあなたたちにありがとうっていうことしかできないんだな。何か悩んだ時に頑張ってください。私の顔を思い浮かべてなんて言うとね、気分的に下がっちゃうけどさ、それでもいいから何かこう頑張ってもらいたいよ。見えないところで支えてますから、思います。ひたむきに頑張っている人たちに向けて、ね、それが私の最後のメッセージとなるでしょうか。本当にありがとうございました。なんかね、幸せな気分で、できればこの世を去りたいなっていうのがありますよ。あとどうなってんだかね、わかんないんだけど、真紀子さん、増田さん、平井さん、室町さん、矢島さん、北島さん、宮川さん、ビタミンの方々、みんな名前言うとね、長くなっちゃうから、あれだけど、そんな、ね、方々に支えられてたんだ、今はね、にもいろいろ支えてくれていた人もいたんだろうけども、申し訳ない、気づくことができなかった。でもそんな方々もぜひ頑張ってもらいたい。頑張ることはしなくていいと思うんだけど、本当に今までありがとうございました。深くお礼を申し上げます。つう感じでござった。いかがでしたでしょうか。ひねくれ9金ウェブラジオショーの最終回。私自身の人生の最終回と言うべきでしょうか。まさかラジオで締めくくるとは思わなかったよ。 また会う日までっていうのもおかしいかもわからないけども、ほんじゃまた、さいならー。